ただいまから2024年8月11日年間第19主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書5章の6節ヘブル書5章6節説教題大祭司とは何かシリーズの4メルキゼデクの礼に倣ってメルキゼデクの礼に倣ってと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。それでは本文です。別の箇所でもあなたはメルキゼデクの礼に倣い常しえに祭司であると言っておられる通りです。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たちを、あなたの憩いと安息のうちに休ませてくださり、主の言葉を待ち望む者として、呼び寄せてくださったことをありがとうございます。私たちの方から、神様のもとへ行くことはできません。父なる神がキリストを通してキリストの言葉を通して語りかけを通して私たちを聖霊によって、招き寄せてくださらなければ、このような礼拝もできません。主よ、しかしあなたは私たちを、愛のうちに選び、また聖なるものとし、キリストに習うものと、作り変えようと、神の子供として定めてくださいましたことをありがとうございます。罪から解放され、神の、義の基準において、キリストの愛によって、生きることができるようになりました。聖霊様、どうかその歩みを確かなものとしてください。本日語られる、一つ一つの、御言葉が地に落ちず良い心で聞き、続け、そして受け入れることができますように委ねて主イエスキリストの御名によってアーメン。大祭司とは何かと題しまして、シリーズも4回目を迎えております。今回メルキゼデクの礼に倣ってというね、ことでヘブル書の5章6節からです。さてキリストに対する信仰というものを考えていきたいんですけれども、信仰を持ったらね、神の義が私たちの、罪と、交換されていきます。私がどんなに有限的にどんなに多くのですね数多くの、罪を犯したとしてもそれは有限であってね、神様は、無限の、罪の許しを、キリストに集中させておってくださってね、キリストのうちにとどまり続けることによって私たちは、数多くの罪を持ち、そしてその罪を犯す原動力では罪の力がありながらなお、私たちは、キリスト、一致しキリストに、のうちに踏みとどまり続けることによって、つまりキリストを信頼し続けることによって信じ続けることによって、許しに次ぐ許しを得ていくわけですよね。あの前回学んだベタニアのマリアがどうしてナルドの香油という尊いものを高価なものをですね、割ってでもその油を、イエス様に注いだのか、自分自身の、最も優れた、所有物でさえそれが物品的なものであり所有物であればね、目に見えるものであり目に見えないものであれキリストに捧げ尽くすというのが福音なのであります。なぜそれが福音なのか、捧げ尽くすことがなければでは神の国に入ることができないのか、まあそういうことではないんですね。神の国に入るたった一つの条件は主なるイエスキリストを心にお迎えし信じることであります。そして私たちの、弱さと愚かさ、そして罪と無力、そのような、現状認識を持ってね、 神に対して私たちは宗教心のかけらを持つこともできないし、通用することはできない。神様助けてというふうにね言ってもね、虚空に消えてしまうような人間だった。神もなく望みもないような民であった。しかし憐れみ豊かな神が私たちにキリストを掲示してくださり、信仰を明らかにしてくださったわけですね。信仰が明らかになるということは、行いの道で立法で救われるという道が、一方で与えられて、それが、それで救われることができなかったから、信仰というね新しい道があって、まあ、そういうふうに捉えることもできるんですけれども、基本的にキリストだとか信仰だとか一言で言い表されているものは全て主なるイエス・キリストを示しているわけであります。信仰だって神の備えられた良い行いを受け取る歩みだってね、臨時愛にしたって、神を愛することにしたって、全て私たちは主なるイエス・キリストを信じることによって、立法的なね、行為の、呪いから、解放されて安心して神に近づくことが、できるんですね。だから、キリストに対する信仰といったときに、私たちは、もう信仰を持った時点で、すなわち信仰を持つということはどういうことかというと、私たちのうちに聖霊を住まわせるということであります。聖霊に満たされるということであります。そしてその聖霊は絶えずどんなことを通してであれ、キリストに対する信仰のために、全ての、山あり谷ありのですね、もろもろの出来事を、用いるわけであります。良いことも悪いこともキリストに対する信仰が練られるために用いるわけであります。だからキリストに対する信仰は、一度キリスト主になって、それでいいや、時々それでいいやとかね、だから年にね数回しか、礼拝に見かけない方々もおりますけれどもね、まあ別にそれが悪いと言ってるのではなくて、キリストに対する信仰が真実なものであればあるほど、ね、自分自身は皆と一緒に霊的に成熟しなければならないという、意識が芽生えてくるんですね。試練という訓練を経て、己の現状に満足することなく発展していきたい、より愛の人になっていきたい、まあ、究極的にはキリストに似たものとされていきたい、聖霊によって変革されていきたい、今の自分自身では歩むこともおぼつかない、先行き不透明である。だからそのように、祈り願うものとなるし、互いに祈り合っていきたいと思う、まあ、これは個人主義ではないですね。自分自身の、信仰という問題が、霊的にみんなと一緒に共同体として教会的に成熟していく。ローマ書の5章の1節から5節、だから信仰が、個人的なものとしてこう読みがちなんですけど、聖書をね、その信仰という観点からね、読もうとするとですね、特に、まあ、その聖書黙想だとかをするとき、気をつけねばならないことですね。無意識に、例えばその霊的読書の中で読んだ本の知識だとか人々からの、助言などによって、どうしても信仰というものを個人的次元に限定しがいがちなんですね。しかしローマ書の5章の1節から5節を教会共同体的に読んでいくとなるとどうなるか。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますということですね。どんなに私たちが、そのキリスト者同士であって 信仰によって義と認められたものどうしてあったとしても、対立やね、あるいは、争いといったものは、生じてしまうものであります。これは対立や争いが、起きることを是認しているわけではなくて、ある程度あるしばらあの少しはね、そういうのもね、本当の信仰がね、現れるためにはねあるかもしれないですけれども、って使徒パウロはね、触れていますけれどもね。しかし、キリスト者同士で対立や争いがあるということ自体は起こりうるものであります。だからダメだと言ってるのではなくて、そういうものがあるからこそ、私たちは私たち同士で互いに義と認め合うことはできませんよっていうことを言ってるわけですね。受け入れ合うことはできませんよって言ってるわけですよ。互いの間で平和を持ちたいのであるならば、相手を見るのをやめて神様を見ようと。で、神様と自分自身が究極的には相手と自分との間の争いっていったものを反映してるんだと。神様とに反逆してるじゃないかと。しかし私たちの主イエス・キリストによってですよね、キリストを信じる、信仰の義によって、それを心から喜んで受け入れるならば神との平和を持っていますっていうふうにね、使徒パウロは断言するわけですね。それは個人的な出来事ではなくて、みんなそうだって。で、みんながそれに気づいていけば、徐々に争いや対立っていうものはね、クールダウンしていくものであると。このキリストによって私たちは信仰によって、今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけでなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。まあ、ここもね、私たちは知っている。キリストによって私たちは、まあ、教会、共同体の次元における信仰において、今立っているこの恵みに、導き入れられた。私だけが導き入れられたんじゃない。ね、私たちが、好きな人たちだけが導き入れられたんじゃない。まあ、好き嫌いって言ったらどっちかというと嫌いな人の方が多いのであると。で、他の人たちは通行人みたいな感じで、好きも嫌いもないと、人畜無害であると。まあそうやってこう私たちはキリストの、群れというものをね、キリストご自身が、等しく、愛しておられるのに、平和を与えたいと思っておられるのに、区別し対立を煽ってしまうわけですよね。しかし信仰に、私たちは信仰によって恵みに導き入れられたことを知るわけです。また神の栄光に預かる望みですね、これ未来に対する望みであります。神の国に対する望みですね。喜んでいます。一人で喜ばれるか、一人で恵みを理解できるか、できないんですよね。そんなに私たちは立派なものではない。私たちは教会として、互いに相手の弱さや相手の自分自身の強さを、配慮し合いながら、あるいは、ある場面においては私たちはとても弱くなります。誰かに助けてもらわなければいけません。その助けを謙遜に受けていく、ね、で、その助けを受けていく中で愛が大きくなっていってね、自分自身は自信がなかったけれども、他の兄弟姉妹はね、受け入れてくださってね、私のサポートしてくれる、助言もくれる、助けてくれる、いろいろと配慮をしてくれる。本当に私たちは罪人ですんでね、やっぱその自分自身を傷つけたり他者を傷つけたりすることもすごく多いわけですよ。まあキリストの信仰をね、ほっぽり出しておくとですね、私たちは罪しか犯さない人間である。そして腐敗していく人間であり、その結果は死であると。しかし教会の共同体的次元で信仰を幅広く理解すると、 中部の人の4人の友達の信仰を見て癒された記事が心に染みてくるんですよね。何が染みるかって、まあ、神への愛もそうだけれども、キリストにおける隣人愛ですよね。友達をただ友達として心配し配慮し助けてあげる、それは直接的にではなくて、キリストの身元へと持ち運ぶことによって、だから私たちは愛するっていうことをちょっとね、優しくするっていうふうに誤解してはならない。その優しさをもってしてキリストの優しさに運んでいくような優しさであるべきなんです。間接的直接的っていう事柄が問題になってるんではなくて、私たちが何かに配慮するとか相手に助言するとか祈りたいとか祈られたいとかね、優しくされたいとか優しくしたいっていう、その全ての目的はキリストに愛されたいから、キリストに癒されたいから、キリストにおいて神との平和をみんなで持ちたいから。中部の人とその友人、中部の人をね、善意の心でキリストのもとへ持っていく、これは本当の倫理道徳、この世の倫理道徳を超えた善であります。聖霊による霊的な神の本質である良い方、善なる神、これに預かることであります。これはだってね、世の人々はキリストのもとへ友情があったとしてもね、4人の人がキリストのもとへ行きたいっていう1人の中部の人に対してね、普通運びませんもの。キリストをより信頼し、そしてキリストの働きを受けるために持ち運んでくれませんよね。でもそれは世間一般からすると全然善でもなければ悪でもないっていうふうにね、知らんぷりすることができるんですよ。しかし本当の神の善、神的善、聖霊による善というものは、最も良い、お方の御前でキリストのもとへと私たちは、行くことなんだ、運ばれることなんだ。だから友人たち4人だけが褒められたんではなくて、その信仰が称賛されたんじゃなくて、中部の人の罪も許されて、結果としてまあ、癒されたということになります。これをみんなで一緒に悲しみ、みんなで一緒に喜んでいくっていうね、この愛のね、個人的なところもありますけれども、共同体的な次元もあるということですね。で、まあ、その神との平和であったりとか、信仰であったりとか、恵みであったり、望みであったり、そういったものをみんなで一緒に共同体的次元において教会として経験するということは、もう私たちは必要なんですけれども、それだけではなくね、苦難さえも喜んでいます。たった一人で喜べるね、そんな強い人いませんよ。使徒パウロだってね、ペテロだってね、みんなそうでしたけれども、それはキリストにあってみんなと一緒にっていうことですよ。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているから、だから互いに苦難を喜んでいこう、励まし合っていく、そして励まし合って苦難を一緒に共にするならば、私たちは一緒に忍耐をも生み出していくわけですよね。みんなでここは一つ固唾を飲んで耐え忍んでいこう、そして忍耐が練られた品性、キリスト者としてキリストに似たそういうキャラクターを生み出していく、まあ英語ではこうキャラクターっていう言葉なんですけどね、人格ですね。そして練られた品性、私たちのそういう人格が、まあ苦難を通って、忍耐を生じさせた練りに練られた品性、人格が希望を生み出す。 これは私たちの望みである。だから私たちが絶望に陥るときに、自分のせいだ自分のせいだって、自分の信仰が足りないからだっていうふうにね思うかもしれませんけど、あれはね福音書の記事です。励ましの意味なんですね。また教会がなかった時の記事なわけです。今どうですか？聖霊によって教会があって、みんなが聖霊に満たされて、互いに、絶望することなく励まし合いながらキリストの身元へと行こうではないか、神に大胆に近づこうではないか、望みを持ってっていうことですよね。だから望みがないキリスト者の特徴っていうのは、一人ぼっちになっている可能性がある。他者に対して、兄弟姉妹に対して心が開かれてない可能性がある。もっと頼っていいんですよね。もっと肩の荷を下ろして、可能であればできればね、こういうことを願っているんだけれども、どうだろうか、ああだろうかっていうふうに言えばね、打てば響きますよ。それが本心から、ね、神様助けてくださいっていう信仰であると同時にね、祈りであると同時に、隣人に対して、兄弟姉妹に対して、心を開いてね、腹を割って、話す話であるならばね、実現するかどうかは別にしてね、皆さん、それぞれが、それぞれの形で、主にあって、何ができるかっていうことを、祈り始めるし、考え始めるという世界を信頼するっていうこともね、とても大切なことです。でもそういうふうに信頼して裏切られるかもしれないじゃないですかと。自分自身が求めている水準のね、助言やね、支援ではなかったら、逆に失望するだけだからね、信頼するだけ無謀じゃないですかと、いう方々も、まあ世の中にはたくさんおります。キリスト者の中にもたくさんおります。それは承知です。まあそういう話を皆から聞いていましたのでね、私もね、でも、その人の、その人々からの支援だとか助言といったものが自分自身の、ニーズにね見合わないものである。むしろ逆に傷つけられた。それすらもね、私たちはヒューマニストではないのでね、倫理道徳主義者ではないのでね、この世の善と悪、好きと嫌い、ね、の基準で、生きているわけではありませんけれども、ので、神様に対してそれを委ねてね、すべての出来事がね、私の身に起きたすべての出来事が神様は、最高最善に作り変えてくださるお方であるというね、この神に対する、信仰というものがね、キリストに与えられて、キリストから学んでいく、そういう過程が人生なのであります、ね、でも多くの方々は結構最初からガードしていて、まあ実際問題から言うと、大体他の人たちに頼ろうとしたりとか助けを求めたりするっていうことは神様にはできるけど、人々にはちょっとねっていう人が結構多いんですよね。で、そういう人たちの特徴っていうのは神様との愛の関係を結べてないってことですよ。神からの愛がどれだけのものであるのか、どれだけ私を許すものであるのか、罪だらけの私を受け入れるものであるのか、そのためにキリストの十字架が、永遠無限の世界においてね、全てを、まあ、神の義と罪、私たちの罪を交換して私たちに喜びをもたらすものであるのか、それがわからないから、他の人に助けてください、ね、こういうところでは、担っていただいてもいいですか、互いに重荷を負い合いなさいという部分、ね、他の人には、負えない重荷はダメですよ、もちろんね。それはもうキリスト者である以上神様との関係で交わってれば、どこからどこまでを他者に任せ言うべきでね、どこからどこまでキリストに任せるかって、練られていくと分かってくるんですよね。しかし分からないじゃないですか。私たちは信仰の初心者であり未熟者でありますので、なかなか分からないというのも事実です。だから最初は神様に最低限祈った後に、 他の人たちに腹を割って自分のニーズを言っていくことによってね、まあ思い通りにいかなかったら神様のもとへ駆け込んで、理解者と一緒にね、祈っていったりとかね、イエス様に甘えていくっていうね。でどこからどこまで行ったら他者っていうのは私のことを受け入れてくれるんだろう、助けてくれるんだろうっていうことを肌感覚で学んでいく、経験を通して学んでいく。そしてそのような、私たちの信仰において、生きるものは約束、神の約束がね与えられてるんです。この希望は失望に終わることがありませんということです。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですということですね。ですからキリストに対する信仰とかって言った場合に、私たちが信仰者として、生きるにあたり、いつも私たちは他の人々との関係において、また自分自身が歩むことにおいて聖霊によって満たされている、このいう信仰を持たなければいけません。聖霊と共に歩んでいるんだ。そうするとキリストを信じる者同士の間に神の愛が私の心にだけ注がれているって言ったら、これもうね、あれですよ、その自己中心主義ですよ。しかし私たちの心に注がれていくって、こう神の愛の注ぎを共同体として関係として理解するときに、自分自身は人間関係下手だけれども、キリストに自分の代わりに人間関係結んでもらいましょう。自分は人のために祈るのが、取りなしの祈りが下手くそだけれども、キリストに祈っていただきましょうというふうに。私は愛することはできません。自分の中には愛がないから。まあ、それで、開き直るんじゃなくて、さらに砕かれ謙遜になって、じゃあ相手を愛していきましょうと。神の愛が、を注いでください。聖霊によって接していきましょう、ね、でそういうふうになかなか他者に私たちは開かれていくことができない、教会に開かれていくことができないがゆえに、そういう人はじゃあどうすればいいのかという、先ほど言ったことですね。神との平和を明確にしていくこと、キリストを明確にしていくこと、信仰を明確にしていくこと、恵みの実感を得ること、そしてまた望みを確かにしていくこと、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと、私たちの信仰を、私の信仰から私たちの信仰というところへ持っていく、そのように導くのは自分の力でそういうふうに持っていこうって頑張っても意味ないんですよ。そういうのはやめてください。委ねて、聖霊に委ねて、私の信仰から私たちの信仰という世界も神の愛の注ぎによって見させてください。こういうふうに委ねて祈っていけばいいんですよ。キリストが私たちを信仰の家に恵みのうちに入れてくださったのであります。恵みとは神が罪人の頭である私に限ることなく私たちを義と認めて神との平和を確立するものなのでありますけれども、あくまでも私たちの主イエス・キリストによってであります。恵みとはあくまでも私たちの主イエス・キリストによってであります。言い換えならば、キリストの血によって、すなわち御子の死によって私たちは、救われたのでありますし、救われるのでありますし、これからも救われ続けていくわけでありますね。ローマ書の5章の9節から11節ですね。ですから今キリストの血によって、これは、私たちの主イエスキリストによってっていうことですね。そのキリストは血を流してくださった、キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。キリストが血を流して命を犠牲にしなければ私たちは義と認められることも神の怒りから救われることもなかった。でも今はキリストを信じてそれら一切から解放され守られているから、 素晴らしいよねって言ってるわけですよ。敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させていただいたのなら和解させていただいた私たちが、私だけじゃないよ。偉そうに自分だけがね、巫女の死に預かってるんだって言ってる人がいたらね、もう少しちょっと臨時案に開かれた方がいいんじゃないっていうふうに、キリスト理解が狭いんじゃないのって。キリストはそうなさらなかった。ご自身のことだけじゃなくて、弟子たちのこと、また群衆のことをいっぱい憐れみの心で、同情していたわけですよね。私たちもキリストにある同情というものはね、とても必要。巫女の命によって救われるのはなお一層確かなことですと。私がだけが救われてるんじゃない、私たち全体がキリストを信じる者全体が救われてる。それだけでなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは、ここもね、複数形でしょ、個人で私はって言ってるのはローマ書7章ぐらいですよ。そうではなくて、もう本当福音を語る時の使徒パウロっていうのは、いつだって私たちって言葉を使います。私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいます。神を喜び、神が喜んでおられる心を我が心とするっていうふうにね、よく言いますけれども、私たちの教会ではね。しかしそれはね、どうやったら可能なのかというと、個人の信仰でそうなるっていうふうに言ってるわけじゃないですよ、ね、その個人の信仰っていうのは基礎になるものではあるけれども、全体ではない。神の家の全貌ではない。個人の信仰が愛によって結ばれて、そして神の喜びを私たちの喜びとしていく、互いに喜び合っていくっていう関係がそこから生まれてくるわけですよね。このいう順番なわけです。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。でそれなのにね、キリスト抜きで信仰によらず、キリスト以外の他の方法論だとか何らかの自己流の計画によって、皮肉を込めて言いますけど、努力家の私たちは血眼になって、恵みのうちに入ろうやと頑張っていないでしょうか。日々の生活の中で神の恵みの中から外れてしまった、だからもっと入らなきゃ、だってなぜ外れたかと考えるかというと、疲れているからだ。しかし聖書は、神のことは断言するわけです。あなた方はもう一緒に神の恵みのうちにキリストを信じた時点から安息を受け続けているんだよと。頑張る必要はないんだよと。あがけばあがくほど恵みが恵みでなくなるから、ただ黙ってキリストを信頼 していなさいと。これから恵みの中に入るのではなくてね、キリストを信じたならばもうすでに恵みのうちに入ったのであります。で、そこがはっきりしなければ、もうあのいわゆるそのキリスト抜きの頑張り屋さんから卒業することはできないのです。あなたは大丈夫でしょうか？私たちは大丈夫でしょうか？なぜなら、今立っているこの恵みに導き入れられました。この2冊の導き入れるという言葉はギリシャ語のプロサゴーギっていうね、言葉が使われているんですけどね、そばへ行くとか近づき入るとか接近するとか連れて行くとか、特に王の前に謁見させるっていう意味なんですけども、この連れて行くとか王の前に謁見させるっていう、意味が導き入れられましたという、このプロサゴーギのね、言葉の意味で最も重要なものです、文脈においてはね。つまり私たちが自分自身の努力へで神の恵みの、にのそばへ行くとか近づき入るとか接近するとかじゃなくてね、神が私たちを恵みの中に連れて行ったんである。私たちの意思と関係なく、キリストに対する信仰のゆえに恵みの、知恵と私たちをが連れて行かれた。そしてその恵みの地の王であるキリストにおいて、神の御前に私たちは謁見させられるという、権利を得たんである。本文には、別の箇所でも ちょめちょめと言いながら言っておられる通りですっていうふうにね書いております。まあ、主語と述語だけでも、取り出したわけですけどね。でこの別の箇所とは、どこでしょうか。これはですね、あの別の箇所でも言っておられる通りですっていう、こう中身のところが詩編110編の4節からの引用によって成立しておりますので、まあ、ここを読んでみます。主は誓われた、思い直されることはない、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると。で、旧約聖書がを引用することでヘブル書の著者は一体何を強調したいんだろうかっていうふうにね、思うと思います。ヘブル書の5章の4節ですけどもね、またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるんですと書いてありましたけれども、要するにキリストの大祭司の職務は神に召されて受けることを永遠の次元でヘブル書の宛先の人々に確認させているのであります。実際神から受けていなければ私たちには何もすることが、できないでしょ。何もすることできないんですよ。神から受けなければ私たちは別にそのキリストという大祭司の職務に連なってね、あの普遍信徒の普遍的な祭司性というものを発揮することもできないわけですよね。神から受けていなければ。で、まああのこれ詩編のですね、まあ二つあるんですけど、詩編記者の証言とイエスの証言があります。神から受けていなければ何もできないよと、詩編127編の一節から2節、主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい、あなた方が早く起き遅く休み労苦の糧を、食べたとしてもそれは虚しい、実に主は愛する者に眠りを与えてくださると、まあ、このように書いてありますね。神から受けるのでなければ、主が働いてくださるのでなければ、私たちは何一つとして益となることがなく虚しいんですって書いてるわけですね。どんな努力も虚しいんですって。で、2番目、イエスの証言があります。ヨハネの福音書の19章の11節、イエスは答えられた、まあ、これはキリスト者のね、あの大憲章マグナカルタにすべきだと思いますけどね。上から与えられていなければ、あなたには私に対して何の権威もありませんという、ね、イエス様おっしゃった。逆に言うと、上から与えられているのであれば、私たちにはキリストの権威を一切合切いただくことができるということであります。まあ、これはマタイの福音書の大宣教命令によって実現しましたけどね。さて、キリストの大祭司の職務に関して少々ね、まだ疑問を残している方々がいるかもしれません。キリストの聖なる3つの職務は大祭司、預言者、王でありますけれども、まあ、ここでメルキゼデクの霊に習ってね、大祭司と なられてキリストっていうことを学んでおるわけですけれども、キリストが大祭司だなんて、ね、まあ、別にそのレビ族から、はい、あの出てきてるわけでもあるまいしっていうね。イエス・キリストがユダ族から出たのはね、周知の事実でありましたね。おかしいじゃないかと、まあ、他にもいろいろね、こじつけじゃないかと、キリストが大祭司だなんて。でも、大祭司の特徴というものを少し考えてみると、結構明確になるんですね。結構というか明確になります。職務としてはキリストは大祭司、預言者、王でありますけども、ここで、王は、聖書においてはね、祭司職に干渉することは通常できないんですよ。旧約立法が立てた大祭司というものは、人間の大祭司というのは、人間の王の治外法権下にあるわけです。だから、 例えばよく北イスラエル王国のヤロブアムが勝手にこう祭司たちを任命し、ベテルとかにね金の牛をですね、立ててしまってエルサレム神殿の代わりにしたっていうのはね、最もしてはならないことであったわけです。まあ今は聖霊によって、真理によって、私たちはいつでもどこでも神を礼拝するものとなることが望まれていると、サマリア人の女性にキリストは語っておりますけどね。しかしながら本来はもともと信仰ではなく立法においては王は祭食に干渉することはできないんです。代表的な事例はウジヤ王の悲劇です。第二列王記のですね、ちょっと飛びますけど26章の1節、文脈を読んでいきたいならね長く読んでもいいですけどね、飛んで4節から5節、26章の、16節から21節ですね。ここをちょっとね確認したいと思うんですけどね。ユダの民は皆当時16歳であったウジヤを立ててその父アマチヤの代わりに王としたと、ここいいですね。ウジヤが王になったわけであります。彼はすべて父アマチヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。神を認めることを教えたゼカリアが生きていた間彼は神を求めた。また彼が主を求めていた間神は彼を栄えるようにされた。こう本当に私たち反省させられるんですけどね。大祭司が王の治外法権にあるっていうことをね、語ろうとしてるわけですけども、ここだけでもですね、ウジヤの話でね、まずその父親が立派な信仰者で、王として国を統治していたと。完全ではなかったけれども、アマツヤは、アマツヤなりに、前王としてね、国を統治していたわけでありますね。で、南ユダ王国において、その息子であるね、当時16歳のウジヤが建てられて、王になったわけでありますけどもね。それでは、権力の院政ということが、ではなくてね、王様がいかに主の導きに、主の命令に従うかどうか。その間は、ゼカリアがね、担当してね。神を認めることを教えたゼカリア。私たちも、神を認めることを教えてくれた誰かの存在っていうのはすごく貴重なわけ。そのようなゼカリアのような人が生きていた間、ウジヤは神を求めたと書いてあるから。だからね、神様がおられて私たちがいる、そして何らかの職務が与えられている、それだけでは足りないんですよ。神と私たちをつなげる、神を認めることを教えてくれる誰か、ゼカリアのような人が、私たちのそばにいるべきでありますし、祈り求めるべきであります。そしてこの神を認めることを教えたゼカリアというのはいろいろと教会に導いてくれたり、あるいは献身に導いてくれたり、お世話になった信仰の先輩者の方々が、献身者の方々が多かったと思いますけれども、それらすべてを、指し示すのはわかりますよね。もうね、神を認めることを教えたイエス・キリストに私たちが頼るために、いろんな人たちを神様は私たちの元に派遣してくれたわけであります。なぜ？神を求めさせるためにキリストは使わされたからであります。最初は信仰の先輩者や教師たち、司祭たちにおんぶに抱っこだったかもしれないけれども、それは何のためか。神を求める人生と私たちが一人一人、花咲いてね、生きることができるようにするためです。で、当然ですね、主を求めていた間、神は、彼を栄えるようにされた。私たちを栄えるようにされた。 まあ、これは地上的な繁栄っていう風になっておりますけど、旧約聖書ですから。でも私たちはそうじゃないですよね。神の国における地上に、地上の繁栄は、どんな問題でも神の最高最善になって私たちの喜びとなっていくっていうことですよね。悲しんでるように見えても喜ぶもんなんです、私たちは。ところが問題が起きます。しかし彼が強くなるとその心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は自分の神、主の信頼を裏切った。他の人々にどうこうっていうことじゃないですよ。主の信頼を裏切った、神に対してってことです。高の段の上で高を高こうとして主の神殿に入ったんである。これは王様やっちゃいけないことである。教会においても、まあいろんな人たちがいろんな恵みの管理者として自由に行き来しますしね、自由に奉仕をすることができますけれどもね、また一つ一人に与えられた割り当て値、奉仕の種類、中身、内容、そういったものに干渉することは、やはりその許されてないっていうよりも、教会の、における神の秩序っていうのを乱すっていうふうに判断される可能性がありますから、そういう場合はね、ちょっとって注意される必要があるしね、ごめんなさいっていうふうにね、気づいてなかったわっていうふうに、そういうこと関係があるわけですけど、当時はですね、もっと厳しかったわけですよね。すると彼の後から祭司アザリアが主に仕える80人の勇敢な祭司たちと共に入ってきた。もちろん立法に定められた、王は祭司職のすべてにおいて干渉することはできないという定めが、掟があるにもかかわらず、しかしやはりですね、その掟のためにですね、王に反逆することになってしまいますんで、身勝手な振る舞いをしたね、ウジアが悪いんですけれども、処刑される可能性は十分にあったわけですね。だから勇敢なって書いてるわけです。彼らはウジア王の前に立ち下がっていった。ウジアよ、主に功を託のはあなたのすることではありません。功を託のは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは主の信頼を裏切りました。あなたには神である主の誉れは与えられません。これ形式的にですね、神殿に入って、香の壇の上で、香を焚こうとした、祈ろうとした。まあ、そのことを、なんていうかな、掟の違反っていうふうにね、考えることもできるし、また祭司たち、まあ、アザレを筆頭にした80人の勇敢な祭司たちですね。まあ、この人たちの、警告を無視したというのも、まあ、二重の罪を犯しているように思いますけれども、まあ、もちろんそうなんですけどもね。私たちもですね、光沢っていうのはもう誰でも祈れるけれども、誰もが礼拝の中で公に祈れるわけではない。誰もが公の礼拝の中で説教できるわけではない。互いの関係においては、予言したりだとか、威厳で祈ったりだとか、知性で祈ったりだとか、賛美をし合ったりすることができたとしても、神の秩序を保つ礼拝の中では、己の領分を守って主に仕えていくっていうことが必要ですね。ですから新約聖書の時代においては、もちろんね、掟で私たちは奉仕をするのではなくてね、キリストにある自由を持って主にお仕えするわけでありますからね、神の秩序を守っていくっていうことがね、礼拝にはとても重要です。それを、旧約聖書を読むと極端な事例としてね、自分の領分を守らずにね、自分の奉仕領域を守らずに、自分の、強くなって心が高ぶるっていうような動機で奉仕をしようとすると、誰でもやっぱり打たれてしまうわけですよね。っていうことを、新約聖書の私たち、新約聖書時代の私たち、ウジア王から学ぶことができます。アザリアからも、それに関しては神の秩序を乱すという行為に関しては、それ断固として拒否すると、ね、自分自身の奉仕の領域ではないにもかかわらず、会社でもそうですね、経理部門の人が総務部に何かやっかみを入れたりとかね、これやっといてとかね、忙しいから私たち経理はね、総務部は総務部でね、上司を返さないでね、 いろんな仕事を経理の人に任すなんて、それはありえないことでありますしね。そんなことが一般企業だったらね、課長とか上司はですね、その総務課長とか経理課長とか、自分の部下にね、なんでその他の課のね、職員が仕事を勝手に許可なく任せんだっつって激怒しますよね。このクレーム入れますよね。一時期業務がストップしてしまいますよ。それぐらいのことです。一般企業でさえそうなのに、ね、教会の中でそういうことが起きたら、それはやっぱりね、あざるような人たちがやっぱ教え悟さなければいけない。そしてその教え悟しの内容は、その心の高ぶりを指摘することですよ。だから教会もそうです。何をやってしまったか、何をやってしまった、これを怠惰でやらなかった、いろんなことあります。やったやらないで注意警告を受けることがあります。しかしその中心は、やったこと、奉仕をしたこと自体、領域をまたいでしまった、侵犯してしまったこと自体、怠惰になってしまって何もやれと言われたことをやらない、そういうこと自体ではなくて、やりたくないっていう気持ちとか、ね、俺は何でもできるから、どんなところでも領域を侵犯することができるんだって、どんな奉仕でもできるんだと言って他の人から奉仕を奪い取っていく、その心の高ぶりを指摘するために、教会の誰かがその、主の信頼を裏切る行為に対して注意警告をしなければいけないわけですよね。それは教会の秩序、神の秩序を守るためでもありますけれども、それを基礎にしながら、その人が、主の信頼を裏切ることがないようにするためです。彼らはウジヤ王の前に立ち塞がっていった。ウジヤよ、主に子を託のはあなたにすることではありません。子を託のは性別された祭司たちアロンの子らのすることです。聖女から出てください。あなたは主の信頼を裏切りました。あなたには神である主の誉れは与えられません。ウジヤは激しく怒った。子を託くための香炉を手にしていたが、彼が祭司たちに対して激しく怒ったとき、主の神殿の中にいた祭司たちの、前、香の壇の傍らで彼の額にサラートが現れた。祭司の長アザリアと祭司たち全員が彼の方を見ると、なんと彼の額がサラートに侵されていた。そこで彼らは急いで彼をそこから連れ出した。彼自身も急いで行った、出て行った。主が彼を撃たれたからである。ウジヤ王は死ぬ日までサラートに侵され、サラートに侵された者として隔離された家に住んだ。主が主の宮から立たれたからである。そのごヨタムが王宮を管理し民衆を裁いたということですね。ここで疑問なのは、ウジヤ王はなぜサラートに侵されたものになってしまったんだろうかということですね。あまりにも厳しすぎるんじゃないかって。立法においては王であったとしてもね、その時は王は不在でありましたけれどもね、祭司職の奉仕っていうものは基本贈り物なんですよね。私たちに対する神の贈り物だから、資格なしにこれに近づくものは殺されなければならないと、まあ、古い契約では定められていたからであります。そんな箇所あったっけ、あるんですよね。まあ、一箇所出しますと、民数記の18章の1節から7節。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは、すなわちレビ的、祭司たちは、聖女に関わる戸が追わなければならない。またあなたとあなたと共にいるあなたの子たちはあなた方の祭司職に関わる戸がを追わなければならない。またあなたの父祖の部族であるレビ部族のあなたの身内の者たちもあなたの近くに来させよう。彼らがあなたに連なり、証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務にあたる。まあ、こう、つらつらとね、祭司たちの、責任だとか、奉仕の中身について触れています。しかし彼らは聖なる用具と祭壇に近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないようにするためである。彼らはあなたに連なり、天幕の奉仕のすべてに関わる会見の天幕の任務にあたる。ここですね。資格のないものがあなた方に近づいてはならない。あなた方は聖女の任務と祭壇の任務を果たしなさい。そうすれば一切の子らに再び私の 激しい怒りが下ることはない。今ここに私はあなた方の同族レビ人をイスラエルの子らの中から取り、会見の天幕の奉仕をするために主に捧げられたものとしてあなた方に贈り物とするって書いてある。プレゼントだって書いてある。教会に対するあの奉仕者とか整える者たちっていうのは贈り物なんだっていうふうに言ってるわけですね。で、ここで一つ、まあ皆様方に自己点検をしていただきたいのは、自分は神様から奉仕をいただいて、献身、主に捧げられたものとして、献身者になりました。そしてそれは、献身者になったこと自体が教会に対する贈り物です。私は神のプレゼントなんです。そういう自己理解に達していいんですけれども、何の奉仕をするために献身者となったのかということを祈り求めていただきたい。いろいろな奉仕をさせられたりしていくことが、あるでしょう。それは教会の中でも外でも同じことです。勤務時間外に例えば、同僚とか、後輩の相談に乗ることも、これは主の奉仕に預かることでもありますよね。同時に教会の中で奉仕をして、その奉仕を全うするための賜物も与えられる。でも教会の中で、あるいは教会の外で、ね、何の奉仕をするために主に捧げられたものとなったのかっていうことをね、さらにさらに求めていけばいいんですよ。献身してはい終わりで、奉仕者に任命されてはい終わりじゃないんですよ。そこからどうさらに主の言葉を聞いていって、主よ、私は何の奉仕をすればいいでしょうか、どのようにお使いしていけばいいでしょうか、このようにね、食ってかかっていけばいいんですよ、イエス様にね。まあイエス様直接教えてくださる場合もあれば、まあ大抵の場合は教会内でそういったことを祈ってくださいっていう祈りの中でね、あるいは助言、互いの助言の中で、そういうことをはっきりさせていただく。で、時間もかける必要ありますよね。あなたと共にいるあなたの子たちは、祭壇に関する全てのことや、垂幕の内側のことについて自分の祭祀職を守り、奉仕しなければならない。私はあなた方の祭祀職の奉仕を賜物として与える資格なしに、これに近づく者は殺されなければならないと、二度目の確認をしております。で、私たちは、大祭司キリストをいただい、贈り物としていただき、今の時代、全てのキリスト者が祭祀職の奉仕を、賜物として与える。しかしその祭祀職の奉仕の中身は異なっているということですよね。中身は異なっている、まあ一つは、まあ福音の宣教のために失われた魂を神に捧げるという使徒パウロ的な理解であります。そしてそれらの集まりであるキリストの花嫁なる教会を、清純な、乙女として、神に捧げる。そればかりではなくて、まあ日々のキリスト者同士の、祈りとか、交わりにおいて、互いに聖なるものとして、その罪を犯した者に対して、愛を持って清めを達成していく、聖化を共に体験していくことも、この信仰者の普遍的な祭祀職っていうものの奉仕の本質でもあります。お互いに祝福し合っていくっていうのもそうですよね。で、これは賜物であると。で、まあ資格なしにってあるかもしれないけども、まあもうみんな私たちはそのように霊的な祭祀職っていうものを得ている。なぜか、大祭司キリストの系譜に預かってるからでありますよ。故にキリストは王の中の王でもありますから、大祭司の職務は、思い出していただきたいのは、両立しないのではないかという反論であります。キリストは王、大祭司、預言者って言われてるけれども、しかし王と大祭司及び祭司職っていうのは、両立しないんじゃないか。私たちキリスト者もそうですよ。王であり、 祭司であるって書いてますけどね、本当にそうなのか。しかしながらキリストはですね、アロンの祭職の系譜とは異なって、先ほど、触りをね述べましたように、サレムの王メルキゼデクの意図高き神の祭司になられたお方なのであります。創世記の14章の18節から20節というね、難解な箇所が、それに該当するわけでありますけども、これはアブラムに対する祝福を、メルキゼデクが行ったという箇所ですけど、またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。まあ、ここでもうね、言語矛盾なんですね。もしレビ的祭司たちの系譜であるならば、このサレムの王メルキゼデクっていうのは、王様でありながら祭司だったっていう、立法違反の罪を犯してるわけですね。しかし、メルキゼデクの系譜、存在そのものが、王であり祭司であるっていう系譜をもたらすものなんです。彼はアブラムを祝福していった。アブラムに祝福あれ、意図高き神、天と地を作られた方より、意図高き神に誉れあり。あれ、あなたの敵をあなたの手に渡された方に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ってね。いうことですね。だから、あなたはメルキゼデクの霊に倣い、トコシエに祭司であると書かれていますけれども、まあ、トコシエにっていうふうに訳すとちょっとこなれないんで、永遠の祭司。キリストが永遠の祭司であって、王の中の王だからこそ、私たちも次のように言われるわけですね。キリストがメルキゼデクのように、サレムの王であり、そして王の中の王だからこそ、そして永遠の祭司であるからこそ、第一ペトロ2章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです、というふうにね、断言されているわけですね。だからキリストがメルキゼデクにの永遠の祭司でありつつ、メルキゼデクとさらに両立するわけですけど、同じように王の中の王として、聖なる職務を与えられたので、私たちも王である祭司として安心してキリストを告げ知らせることができる。キリストは私たちに恵みを与えるために昇天しました。これ基本中の基本ですね。昇天の意味は、私たちが恵みの賜物を受けるために下られた方自身が高く上げられたわけです。これが昇天の意味ですね。神はキリストを信じる私たちのために賜物を備えてくださるのであります。まあ、ちょっと長くなりますけど、エペソ書の4章の7節から16節に重要なことが書いてありますね。先ほどね、神の奉仕、主に捧げられるものとしてどう理解するのかって、祈り求めましょうって、理解していきましょう、求めていきましょうってね、何のための奉仕をしなければいけないのか、言いましたけれども、この御言葉を、土台にして祈っていけばいいんじゃないでしょうか。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。神は意図高き方のところに登った時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。だから地上に下られたっていうことはキリストの受肉を表し、登ったっていうのはキリストの昇天を表すんですね。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられた、登られた方でもあります、ね、受肉と昇天です。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また、教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた背丈にまで達するんです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出た どんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばせたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するんです。まあ、愛を持って真理を語り、ね、キリストに向かって成長するためには、どんなにか教師たちの、こう、正しい教え、キリストに導く、福音宣言というものがどれだけ大切なのかというのがよくわかりますね。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。というふうに使徒パウロから教えられた人は、そのように愛のうちに立てられていきたいなっていうふうに思うでしょ。だから私たちはね、他の人たちを見て、私自身もそうなんですけども、自分自身の至らないところを、あるいは他者の、罪深いところを見るのがとても得意ですけれども、もう一つの側面を見なければいけない。それは、ああ自分は、ああこの人は、教会の教師が語る福音の真理に全然恵まれてなかったんだなって。神の言葉の教えられ方がね、不徹底だったんだなと。あ、かわいそうだなって思う反面ですね。あ、自分自身も神の言葉の植木があると。上乾きがあると。もっと精霊による神の愛の注ぎを受けていきたいのに、それを教えてくれる人がいない。告げ知らせてくれる人がいない。パウロはエペソ書の諸教会、エペソの方々への、キリスト者たちの、手紙の中でですね、きちんと、それを教えてくれた、ね。エペソのキリスト者たちの反応は書かれておりませんけれども、すごい贅沢なんですよ、これはね。恵みですよね。でも、私たちは、そのエペソのキリスト者たちの反応を知ることなく、直接使徒パウロから愛のうちに立てられることになります。キリストに向かって成長します。愛を持って真理を語りましょうっていうふうにね、教えられている。ね。だからその、ね、教師のせいに、すべてすることもできませんけどもね。結局のところ、どこに行っても、誰に教えられても、主にあって自分自身でね、使徒パウロの受け入れていく。聖書の教えを受け入れていく。神の導きを、皆と共有していく。それを、聖書の教えを教会の中で体現していく。ことが求められるわけですね。そのプロセスにおいて私たちは霊的に成熟しなければいけませんから、最初はよちよち歩きなので、みんなの助けが必要かもしれません。みんなに迷惑をかけるかもしれません。しかし、それでもね、育ててくれる、忍耐して待ってくれる、祈ってくれる、話を聞いてくれる、教会っていうのは、素晴らしいと思いますね。あとは私たちは心を開くかどうかにかかってますね。教会における職務の賜物の他にも、聖霊の力の賜物、職務の賜物に対する力の賜物も存在しますけれども、決して言ってはならないのは、私には賜物が与えられていないという発言です。こういう人たちはね、ただ気づいてないだけなのでありますが、では一体、まあ、私たち自身、どのように、神からの賜物は認識できるんだろうかというふうに問いたいと思います。それは、一言で言うと、キリストに習い、互いに乗り合って、愛し合い、不平を言わないことによってであります。第一ペテロの4章の7節から9節、万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなしや愛なさい。そうするならば、神の様々な恵みの良い管理者として、私たちは、神に、そして隣人に、教会に仕えていくことができるようになります。第一ペテロの4章の10節から11節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。 語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によって、まあ、自力で我力でやるなって言ってんですね。神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、神の様々な恵みの良い管理者として、使えていくことができるように、キリストが、レビ的祭司たちの系譜ではなく、王であって大祭司でもあったメルキゼデクの、系譜に預かるものとして、それを型にして、永遠の祭司であり王の中の王であるからこそ、私たちは王である祭司として、キリスト者の別名を生きることができます。神に仕えることができます。そのために私たちが主に、捧げられたものであるという献身をさらに確かなものに、さらに強固なものにしていくこと、そして、私たちは何のために神に対して献身し、どのような奉仕を、すべきなのかという、その中身を求めていくことが求められます。そうでなければ私たちは不安でしょうがないです。どうか私たちが、神の様々な恵みの良い管理者として、使え生きていくことを喜びとしていくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。